ヘブライ人への手紙の11章の23節から28節であります。もう一度読ませていただきます。11章の23節から28節。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように杉越の食事をし、子羊の血を振りかけました。モーセの信仰についてここに短くまとめられております。モーセの生涯全体にわたるその信仰の歩みを、信仰によってこうだったあるいはこのようにしたと並べているわけではありません。モーセの信仰、まさしくモーセ自身の信仰ですね。モーセから始まってイスラエルの民は祝福を受けるものとして歩み出しますけれども、エジプトから脱出して祝福を受けるものとして歩み出しますけれども、ここで今読みましたところに挙げられているのはモーセ自身の信仰です。一人の人、モーセの信仰であります。信仰によって、信仰によって、また信仰によってと3回信仰によってと出てまいります。最初の2つはいずれもモーセが40歳までの信仰によるモーセの姿であります。24節を見ますと、信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。まあ、短い文章の中でありますけれども、大変なモーセの決断、また行動、こういうものが出てまいります。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んだというわけですね。ファラオの王女の子ですから、いろいろなものが与えられ、またいろいろな事柄が約束されています。多くのものを手にしています。未来もそれに合わせて約束されています。しかしそれを拒んだのだというわけですね。誰かから説得されたわけではありません。彼が拒んだ。また、こう続きます。儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選んだ、ね、儚い罪の楽しみとありますけれども、これはもう、つまらないもののようにこの言葉自体は印象を私たちに与えます。儚いとか罪とか、こう儚い、これはつまらないもののような印象を与えますが、儚いというのは 一時的なということですね。でも一時的ではあってもですね、その楽しみは今あそこで手にすることができる、味わうことができる楽しみです。だから非常に手応えがあるわけです。儚いとか罪、儚いというのは一時的ということですが、これはそれ自体の中に身を置いていたならば考えもしないようなことであります。しかしそれが儚いものだと、罪だと、楽しみは楽しみだがそれにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選ぶ。正反対ですね。正反対どころか、なんでそんな選択ができるのかというふうな選択であります。そして、キリストの家に受けるあざけりを、エジプトの財宝より勝る富と考えました。キリストの家に受けるあざけり、神様が与えてくださる救いでありますね。この時のモーゼがどれほど明瞭にキリストを見ることができたかはわかりません。でも神様が与えてくださる救いであります。その救い、その希望の中に預かって受けるあざけりの方をエジプトの財宝より勝る富と考えました。考えました。まあこの短い文章の中に普通だったら拒まないものを拒み、むしろ羨ましがられるようなものを手にしていたわけですね。また本当にこれこそ手応えのある楽しみと思われるような楽しみの中に身を置いていました。しかし彼は拒み、選び、そしてまた考えたというわけです。このエジプトの財宝を自分のものとするよりは神様が与えてくださる救い、この希望の中に身を置くことの方を勝る、本当にそれこその方が勝るんだと考えたというわけです。なんでこのような思い、あるいは決断、あるいは考えが生じたのかが理由、次のところに書いてあります。何々にだからです。与えられる報いに目を向けていたからです。与えられる報いに目を向けていたからです。与えられる報いとは何か。この時のモーゼがこの与えられる報いについて多くのことを知っていたわけではありません。それはある意味で非常に小さな灯火のようなありさまで主のために大切に守り続けられてきたものであります。アブラハムにおいて守り続けられたもの、イサク、ヤコブにおいて守り続けられたもの、そしてまたその後にも守り続けられて、モーゼの両親もまた守り続けてきたもの、このような報いについての希望です。どこにその希望の根拠があるかといえば、もともとのところをたどれば創世記の12章です。アブラハムが試されながらも守り続けたもの、神様のお言葉ですね。 神様が約束してくださったこと、これを守り続けたわけですね。創世記の12章の一節を見ますと、主がアブラハムに言われたことだ。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私、呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。この神様の約束をアブラハムは守り続けたわけです。試され続けながら守り続けました。この約束がどういうふうに実現していくのか、この目で見たいと思いながらも、この目で見るのではなくて、信仰によって見るように試され続けました。また、七節を見ますと、主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。この子孫もしかりですね。この子孫、そしてこの子孫によって生ずる大いなる国民、そしてこの国民によって祝福される地上のすべての種族、こういう報いですね。これはモーゼがお母さんから教えていただいた事柄であります。ファラオの王女のことはなりましたけれども、モーゼの本当の母が乳母としてこのモーゼにこのことを教えました。それを見ていたからですね。それを守り続けていたから、先ほど見たように拒んで選んで考えました。出てくるものが、それを守っていなければ出てこないような拒み、選び、また考え、こういうものによってその歩みをしていったということであります。さらに27節においては、信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れずとあります。王の怒りを恐れず、この怒りというのは爆発するような怒りです。激怒、誰が怒っても恐ろしいですけれども、王という実力者が怒る怒りがですね、恐ろしくないわけはありません。人からこの怒りを向けられるのは、どんな人から向けられても恐ろしい、それが普通だと思いますね。ここでは王の怒りであります。実力を持っている、その怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。まあ実際ここに立ち去りましたとありますけれども、聖書を見てまいりますと、モーゼが自分で神の民と共に虐待されることを選んでですね、そしてその民と運命を共にしながら、その民を救おうとして行動したときに、その民からむしろ拒まれて、そして失意のうちに、ある意味では自分の思う通りにならないでがっかりする気持ちも持ちながら、エジプトを後にするんですね。 だからここでですね、失敗だったと。自分がああいうふうに考えて、そしてまた行動したことは失敗だったと、こう結論することもあり得たかもしれませんけれども、そうしない。信仰によってとこあるわけですね。信仰によって立ち去りました。理由は、目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。神様を見ていたということですね。ファラオを見ていません。神様を見ています。与えられる報いに目を向けるよりも一層明瞭に神様にその目が注がれました。与えられる報い、それよりも一層それを与えてくださるお方に目を向けました。まあ、そういう意味では信仰から信仰へであります。しかもですね、もう一つ私たちは注意してみたいと思うのでありますけれども、最初の信仰によってのところでですね、与えられる報いに目を向けていたからですとありました。目を向けていたとあるんですね。与えられる報いを受けたわけではありません。ただ目を向けていただけです。信仰とは望んでいる事柄を確信しとあるようにですね、何を望むべきか、何に望みをかけるべきか、そこに目を向けていただけです。でもそこに目を向けていたから、先ほどのような拒み、また選び、考えということが生じたというわけです。さらに今度は、目に見えない方を見るようにしてとあるんですね。目に見えない。目に見えないというのは、これは、人の目によっては見えないということです。人の目によっては見るというのは、神様から見るようにさせていただく信仰によって初めて見るですね。見えない事実を確認する、そのような神様から見えるようにしていただいて見る、そのような見るです。目に見えないお方である神様を見るようにして耐え忍んでいたからです。耐え忍んでいた。神様を見たからといってですね、信仰によって神様を見たからといって楽になったわけではありません。楽ではない。だけども耐え忍んでいたからです。こうあります。モーゼの信仰であります。そしてまた実際これは40歳までに彼の中に宿っていた信仰であります。40歳まだ彼はエジプトに使わされていません。エジプトの民を、同胞を救うために改めて使わされる前のことです。これからさらに40年荒れ野で羊飼いとして過ごし続けることになります。だけどもその羊飼いとして荒れ野で生活するその出発点の時に、40歳の時にこのような信仰が彼の中にあったということです。そして信仰によって彼は羊飼いとしての40年を歩むことになりますけれども、ここにおいて彼がエジプトのファラオの王女の子であるときに、神様からこのように養い与えられた信仰、そしてこのように決断し またこのように考え、このように自分の行く道を選んで、そして歩み出したわけですね。そして最後のところは28節こうあります。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように住み越しの食事をし、子羊の血を振りかけました。これは聖書を開いてみたいと思います。出エジプト記の12章であります。出エジプト記の12章21節から27節であります。先ほどの信仰によって、信仰によってということからはすでに40年以上の時を経てですね、そしてエジプトで奴隷とされている民のところへ使わされて、そしてただただ神様が命ずるままに語り、ただただ神様が命ずるままに行動し、そしてエジプトから脱出する時の救いの見業、神様の救いの見業に預かる時のことであります。21節から読むとこうあります。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、住み越しの犠牲をほふりなさい。そして一束の一つを取り、鉢の中の乳に浸し、鴨居と入り口の二本の柱に鉢の中の乳を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。主がエジプト人を撃つために巡るとき、カモイと二本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入ってあなたたちを撃つことがないためである。あなたたちはこのことをあなたと子孫のための定めとして永遠に守らねばならない。また主が約束された通りあなたたちに与えられる土地に入ったとき、この儀式を守らねばならない。またあなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときはこう答えなさい。これが主の過ぎ越しの犠牲である。主がエジプト人を撃たれたときエジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越し、我々の家を救われたのであると、民はひれ伏して礼拝した。誠に神様だけがなされる救いの技であります。ただただ従ったということです。エジプトを後にするときには、その時には自分がこの民を救うために神様によって使わされたものだと民が分かってくれると思っていたんですね。でもそうならないで、そうならないでそこを離れます。王の怒りを恐れない信仰、確かにありました。それゆえエジプトを離れました。だけどももう一つには、自分が救うものだと民が受け入れてくれるという自分の考え、これは自分の考えだったんですね。でも40年の時を経て使わされて神様に用いられる時には、ただただ神様に従って、神様がこうするという仕方に従って、この民が救いに預かるように命じ、そしてまた今度は民は、ある意味ではとんでもないことですね、40年前のモーゼの方がですね、民にとっては説得力があったと思いますね。ファラオの王女の子ですから。でも40年経った後、使わされたモーゼは神様によって民から認められるように導かれ、そしてこの救いの決定的な技においても、ただただ神様に従ったということであります。モーゼの信仰です。お祈りいたしましょう。 恵み深い全能の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたがモーゼというこの一人の人をどのように導かれたか、またあなたの導きのもとで彼がどのようにその導きに応じたか、改めて見ることができありがとうございます。私たちは彼よりもさらに大きなあなたの恵みの光の中に置かれております。目を覚まして、その恵みを、キリストイエスよ、あなたの導きのもとでますます確かに知って、拒むべきものを拒み、選ぶべきものを選び、考えるべきことを正しく考え、また恐れるべきではないものを恐れず進んでいくことができるようさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の488番です。